はい、アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。お疲れ様です。ですね、だいぶ、はい、毎度のごとくなんですけど、まあ、ダメなんですけどね、最近、はい、だいぶ、夜も更けて、はい、そうですね、うかうかしてるターサになるという、はい、時間帯になってしまいましたが、はい、とはいうものの、はい、なんと言うんでしょう、いや、これぐらいの時間になるとちょっと涼しさも感じて、はい、まあ、涼しくはないんですけどね、クーラーガンガンかけてますから、ちょっとなんかやっぱり、なんて言うんでしょう、暑さが緩んできたかなっていう、はい、そういう印象はあるんですけど、いや、私だけなんでしょうか、はい、まあ、そうですね、収録の前に、はい、かなりアイスクリームをガンガン、はい、食べての、はい、張り切りながらのスタートということになってしまいまして、はい、まあ、そんな涼んどいて言うのなんなんですけどっていうことなんですが、はい、そうですね。でももうアイスクリームもの、あ、下回ってればすいません。アイスクリームも今の時期がね、はい、一番美味しいような、まあ、これは私勝手に思ってるんですけど、はい、まあでもね、本当にまあおかげでちょっと、ウエイトが乗ったかなというような感もありますけど、はい。まあその分ね、本当は、動けばいいんでしょうけど、まあこれは私の拙い知識で本当のところどうなんだというので、自分でもちょっと検証とかね、確かめたいなって前々から思ってたりもするんですけど、なんて言うんでしょう、その、まあ、体をこう燃焼さすって言うじゃないですか、はい。やっぱりなんて言うんでしょう、こうサウナみたいに、そう、外部の熱も利用して、その内側からさらにこう、なんて言うんでしょう、こう、ね、脂肪を燃やす的な、こうね、まあ、運動プラスしてっていう、まあ、それが一番なん、こう、外部の熱がトリガーになっていいんだよっていうのはもちろん、まあ、それはすごく理解はできるんですけど、はい。なんていうのですかね、こう、サウナみたいなところにずっと暑いところに入って出る汗と、はい、運動していってですよ、まあ、ちょっと若干の負荷で、ちょっとしんどい思いして、はい、出てくるという、まあ、熱による汗、はい、なんか種類が違うという、はい、ことをよく言われてるじゃないですか。まあ、どうなのっていうのが、まあ確かにね、言われてみれば、そうなんですよ。はい。なんですけど。そうですね。やっぱ、一緒ならね、毎日じゃあ、サウナ入っとくかっていう話にも、まあなるので、まあそんな短絡的ではないようなというのは、うすうすはわかってるんですけど、はい。まあ、そうですね。負荷を伴って、内なる、こう、ね、起こりうる、こう、熱というのはですね、やっぱり、なんて言うんでしょう、外部由来のものというか、はい、そんなものと違うて、体そのものをですね、まあ、なんて言うんでしょう、中、体のそのエネルギーをこう、集結させて燃やしてるというようなとこなんでしょうかね、はい。まあ、っていうのも、はい、いや、単純にそれなら、夏痩せるじゃんって、はい、もうそういうのにちょっとふっと思ったものですから、はい、まあでもね、はい、まあ、必ず落ち的には、はい、自分で負荷をかけて動きなさいというふうなところで話は落ち着いてしまうのですが、はい、まあそうですね、まあ、ちょっとね、私のようなおデブはこんな暑い時期にはですね、まあ、動くと危険を伴うので、ちょっとしばらくおとなしくはしてたんですけど、はい、ちょっと緩んできたらね、ぼちぼちまたちょっとずつ何かから、はい、コツコツでもやっていかなければいけないと思うような、時節が目の前にやってきたというようなとこもあります。はい。というわけでですね、まあ、本日のお題なんですけど、はい。まあ、ちょっと今のことに関連するのかもわかんないですけど、はい。コツコツ一人でっていうような、こう一人の時間というようなことについてのお話をさせていただきたいと思っております。
ません、ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちの神さんに言ったらぶったまえますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけで、一人の時間、はい、実はこれですね、いや、なかなかね、住宅事情とかもあって、難しい向きもあるとは思います。はい、これなんで言うかというとですね、いや、私がそうなんですっての話しなければならないんですけど、はい、そうですね、まあ非常に狭い家にいているというのもあるんですけど、はい、でしかもあれですね、私は結構一人でいるの好きなんですよ。はい、で、なんて言うんでしょう、こうなんかこう横でね、テレビとかガンガンかかってても、まあまあ別に平気で横で本は読んでられるんですけど、はい、まあ子供がちっちゃい時なんか特にそうなんですけどね、はい、まあ邪魔しに来たりするじゃないですか。はい、まあ、もちろん遊んだりはもちろんするんですよ。はい、するんですけど、まあだからといって毎日毎日それではなんて言うんでしょう、ちょっと空いてる時間ね、読んでる本も読んどきたいしとか、まあまあいろんなね、まあ、ちょっと後で話そうとは思ってるんですけど、手習いをですね、コツコツでもやりたいなとかっていうのがあって、いや、まあできなくなるんですよね。だから、はい、でどうやってその場所ですね、まず空間、はい、と、まあ、時間ですよね、まあ、確保するのかっていうのはやっぱりすごい難しくてですね、はい、かといって完全にこう隔離ね、できてこう、隔離ができない、はい、まあ、部屋および場所等あるとね、言うことないんですが、はい、なかなかそうもいかずということで、はい、あでね、まあ、ついでのこと言うと、最近まあ異常にそうですね、まあ、まあ収録とかでも、まあ、スタジオと呼んでる倉庫でやっとるみたいな話はよくさせていただいてるんですけど、はい、まあまあそんなも異常にこだわると、はい、まああれですね、まあ、本当にね、いやいや、まあ、見せないですよ、恥ずかしい現場なんでね、はい、本当にもう、お前、それをよくそういう風にカッコつけて言うよなという、でもね、まあ、僕にとっては白なんですよっていう話なんですけど、はい、そうですね、実はね、ちょっとまた引っ越ししたんですよ。引っ越ししたっていうか、まあまあ、ちょっとはい、階層を移動したっていうかね、はい。で、そうですね、まあまあ、ちょっと経費のこともあるのでね、なかなか難しいんですけど、ちょっとまあ、これ余談にはなるんですけど、やっぱり一番大きい、まあ、なんて言うんでしょう、それによって経費がかかるって、まあ、正直言ってね、そんななんかインターネット回線とかなんとかって言わないと本当に安く上がるんですけど、はい。まあ、興味のことですしね、外部と繋がってたい的な、言うとることバラバラじゃないかっていうことになるんですけど、はい。でもまあ最低限でもね、はい。インターネット回線も欲しいなと、はい。ね、思って、まあ、なんて言うんでしょう、居場所にという ことで。何回線引っ張ってんのかな。いやだからね、それもすっごい考えたんですよ、そのワイヤレスとかね。はい、まあまあ田舎なんであんまりワイヤレス、まあ一応ね入ったんですけど、ちょっと名称忘れてしまってすいません。ものすごい遅いんですよ。はい、でその前はですね、今は実は ADSL と光と、はい、あのまあ場所によって引っ張ってるんですけど、はい、で、まあ、それもねほとんど今 iPhone のなんかをリンクさせて呼び出すとかしてしか片一歩使ってないのでもういらないやんとか思いながらもなんですけど、はい、まだね解約してしまうと面倒なんで、もう今更ねダイヤルアップっていうようなことにもなかなか戻れないしなと言って、まあ、すごい悩みとかはあるんですけどね。はい。で、まあ、だから、なんて言うんでしょう。まとめて、ポケット Wi-Fi とかね。はい。考えたりもしてるんですけど、まあ、今は比較的そんな、なんて言うんでしょう。月々、そんなかからないプランというか、はい。まあ、ちょっと、紆余曲折あって、まあ、重量性のものとかね、固定性のものとか、いろいろこう、使ったりしてたんですけど、今はま、固定性のやつですね。はい、とは言うものなんですけど、プロバイダーとかの統廃合とかもありますのでね、はい、まあ、次の期間からはもうそれでご契約できないですしって言って、まあ、そういうような形でプランが気に入らないんだったらもう一回、一からプロバイダーを先行し直してくれというような、冷たい通知のおはがきいただいたりねというのもまああったんですが、はい、でもどうなんでしょうねこればっかりはね、はい、で結構だからそういったことにはまあ無駄というか、はい、お金使ってますよね。うん、まあでもそうですね、まあ、ポッドキャストを、はい、こうやってさせていただいてるのもそういう環境があるからできるんであって、いざないとなるとやっぱり困りますからね。はい、今もうねほとんどが、スカイプとかねそのような、もなあ、インターネットプロトコルを利用しているような、はい、通信技術のもので支えられたりしてですね、まあ、こんだけ恩恵をこもってるのに的な、はい、こともあるんですけど、あとあれですね、まあそうですね、やっぱり調べ物したりとかやっぱねそういうのはもう大きい、比重的には大きいですからね、うん、なかなか、どっからどう節約としてですね、考えるポイントをどこに持っていってどう考えてどう行動すればいいのかっていうのはすごいこう難しいんですけどね。はい、まあまあ、ちょっとだいぶ余談にはなりましたけど、はい、そんなこんなでですね、まあ一人の空間、はい、スペース的なものもですね確保っていうのはやっぱり、かなりまあ難しいというところもあるということなんですけど、はい、とは言うものなんですけど、はい、でもまあね、これもね、また余談になるかもしれないですけどね、はい、案外こう、これはね、なんかすごい感動したんですけど、はい、昔って子供の数多かったじゃないですか。まあ、どうでしょう。昔と言っても昭和の香りプンプンするような、はい、家庭事情というんでしょうか。はい。まあまあね、少子化と言われてるぐらいですから、そうなんで、我が家も各家族みたいな、はい、形での生活にはなっておりますが、はい。案外、なんて言うんでしょう。昔のその、大家族制でですね、暮らしてた頃の方がですね、はい、集中力があったという向きのお話とかがあって、それ講演かなんかで聞いたんですけどね、へえ、なるほど、面白いな、という、まだ、まあ、どういうことかっていうとね、その中でもなんかやっていかなあかんわけですよ。まあ、かといってね、その邪魔入ってもいいとかっていう問題にはもちろんないとは思うんですけど、はい。でもやっぱ、まあ、例えば横でね、兄弟がプロレスやってても、黙々と宿題ができるとかですね、まあまあそういうテクニックを磨かないと進まないですから、はい、その子の方っていうのは、はい、それなりに工夫してそういうことをやってきたんだよっていう話が、はい、あったりもしてですね、それを思うとね、私が今日これをこの話題について喋るっていうのは少々まあ、実のところなんですけど、そういう方々から言わせると何を甘えたこと言ってるんだみたいな形で怒られそうな、はい、向きもあるんですが、はい、まあまあ、そんなこんなで、進めさせては いただこうとは思うのですが、でですね、確保できるできないに関わらずなんですけど、やっぱりいやおすすめしますってことなんですけど、やっぱコツコツね、新しいこと何かっていうことなんですよ。そうですね、何がコツコツやねんっていうことなんですけど、私途中で掘ってる分もあるので、はい、恥ずかしげもなくポッドキャストでお話をさせていただきたいなと思うんですけど、大変くだらんことで恐縮なんですけど、はい、くだらんって言ったら怒られるのかな、何がコツコツって、テーマ決めるんですよね。ちょっと仕事に関係のあることももちろんあるんですけど、いくつか。ほんで、私一つのことをしてても飽きるので、はい。結構やり散らけって言われても、私無理なんですよね。一つのこと一個ずつやっていくっていうスタイルが。はい。ちょっとこれは前からでもね、ポッドキャストで言ってると思うんですけど、飽き性なんでね。で、だからどういうことをしてるかっていうと、複数のものが、で、そうですよ。結果、最後までできればいいという。で、案外そうすると、結局途中で掘るっていうことはないんですよ。はい。時間がかかってもっていう、このね、時間がかかってもっていうところは、ちょっと多めに見てやってくださいっていう話なんですけど。で、そうですね。今、コツコツ進めますというようなことを偉そうに言っといて、コツコツ、じゃあお前は何をしてるのって、まずね、一つはね、一応私仏教徒なので、仏教徒もトラディショナル仏教なので、はい、一般的にその、お経というものがあるじゃないですか。で、それなりに意味とかは聞いて知ってることもあるんですけど、なんかこう研究されてる方とかいらっしゃるじゃないですか。なんて言うんでしょう、こういうようなことでって言って、で、そういう書籍等もあるんですよね。一回なんかじっくり読んでみようと、はい、と思って、それ読むだけと違ってですね、ちょっとこれコンセプトで写経って言って、お経を写すっていう、はい。で、今、なんて言うんでしょう。便利が良くって、実は、ぶっちゃけて言ってしまうと、般若心経というお経がありまして、で、多分、あんまり宗派関係なく、あげるというものだと、私は、そう聞いてますので、そうですね。かといって私、うちの親戚も含めてて、親戚はほとんど同じ宗派なんであれなんですけど、当然そうなりますよね。はい。いろんな、はい、あれはあるんですけど、大概、はい、挙げておられるので、一般的に、そんな、なんて言うんでしょう、特別に、その仏教の中でもそういう、特別な宗派でないと、唱えないというような感じのものでは多分ないというふうに認識はしてるんですけど、違ったらすいませんね。はい。でですね、それの意味をですね、きちっと、読んでみると、はい。で、プラス、写経というような、ことで完成させて、それでちょっと一つのけじめというようなことで、で、じゃあそれしてなんやというようなとこなんですけど、一応そのね、写したやつは、私は、その仏事の時にはですね、一緒にっていうか、そのお坊さんですよ、もちろん。私が、単独でライブはできるだけの、実力ライブって、今日唱えるだけの実力はないので、あれなんですけど、まずね、そうですね、パーカッションと言いましょうか、木魚を叩いたりとか、そういうことができませんのでね、あれなんですけど、はい。その時には、一緒に、もちろん、唱えたりもしなくてはいけないので、はい。その時のですね、お経の本ってよく開いて、はい、見るじゃないですか。それの、代わりというか、なんというか、それにも使えるから、いいんじゃないかと、はい。私はコツコツ やりますと言ってるんですけど、アウトプットにもすごいこだわってまして、アウトプットって最終の形ですよね、はい。実用的っていうのも、そうですね、そのプライオリティですごい考えるんですよ、はい。そう、単純に浪費したくないというかね、はい、もう追い先も短いので、そうですね。その発表した時だけで自己満足という、いうの よりですよ、まあ、ちょっと実用的に使えるとか、まあ、そうですね、あとまあぶっちゃけて言ったら、まあ、なんかやって売っちゃったり、まあ、人に喜んでもらえてちょっとおひねりもらえたりとか、なんかそういうのの方が嬉しいですからね、なるだけそういうのを選択するようにはしてるんですけど、はい、この手習いですよね、はい、で、それがまず一つありますよね。で、ですね、あと机の上に置いてるのは、ちなみにね、職場でも置いてるのあります。5分あったらいやできるような、はい、そんな感じのことは職場で持って行って、ちょっと隠しながらなんですけどね、はい、ちょっと本立ててね、まあ、大概はね、私のスタイル的に言うと、はい、そうですね、そのなんて言うんでしょう、手習いというのはですね、当然習うと書くぐらいですから練習がいるわけですよ。で、主に、何回も何回も練習を必要とするもので、まあまあね、そう、楽器とかでも手習いなんですよね。で、そんなんね、仕事場でできないので、はい、まあそれは選択して、まあその、するようにはもちろんしてるんですけど、はい、ですね、そうですね、仕事場に置いてるはペン字、はい、ペン字ですね、はい。私、まあ、はっきり言います。思いっきり漫画字なんですよ。で、じゃあ君はどこまで上達したのだいとか言われますとですね、はい、一応そのペン字で、ひたすら謎って書くっていうことを、まあ、思いにスタイルとしてやってるんですけど、その通り書くとなんか変というね、はい。それはですね、あえてワープロばっかり、ワープロもしくはその、そうですね、PC とか Mac で、はい、ひたすら毎日キーボードを叩いてるというような、はい、ことをしてるがゆえに書こうという、このね、そうですね、これね、これもちょっと余談なんですけど、ブラインドタッチってあるじゃないですか。キーボードを見ないで打つっていうやつですね。なんかね、知人の方がそれをやってるんです。ソフト買って。まあ、北斗の剣とかいろいろあるじゃないですか。多分いろいろあったと思うんですけど、はい。あれ見た時にね、なんじゃそらと思って、で、なんかわからんけど、私の出た答えが、よし、ボールペンチちょっとやろうかと。なんか、もう完全に天の弱ですからね。はい。で、その本が何冊か。でも何冊っていうのも2冊ぐらいです。はい。一つは、大きい見本が、ちょっと大判じゃないな。大判って、まあ、単行本よりちょっと大きいぐらいのサイズですかね。はい。で、もう一個は単行本ぐらいのサイズなんですよ。で、そのちっちゃい方を社に持って行ってます。はい。で、そうですね。ちょっと大きい方を、いつもその秘密基地の、はい、机の上に、はい、置いてますね。はい。で、そうですね。まあまあ、ぶっちゃけて言ったら、3週間は触ってません。はい。進めてますと言って、この低たらくなんですけど、そうですね。まあ、あえてここで言うことで、恥ずかしいので、またやれ始めなきゃならないというような、自分に対するプレッシャーも、ちょっと皆さんには申し訳ないんですけど、はい。これを利用して、させていただいてですね、はい。ちょっとかけてみましたというお話なんですけど、はい。で、そうですね。あとは、ま、ちょっと仕事に関係することなので、直接的なことは言いにくい部分もあるんですけど、本当にあれですね。デッサン系のものですね。はい。こう、主に何をやってるかって言ったら、こう、消失点というものが、はい。絵にはあるんですけど、はい。それとこう、実際のその、なんて言うんですかね、こう、平面上のものを、まあ、立体のものに起こす場合にどうしてもこう、なんか、平面ってね、これもだいぶ余談なんですけど、ちょっと仕事に関わることなんであれなんですけど、ものすごくこう、想像の中ですごい立体的なものが、多分実際の立体よりもすごいよく見えたりするのもよくね、スノーさんが、写真のことでね、カメラの目になってみたいなことこうおっしゃる、はい、ついこの前のはい、京都御所の、夏季集中講座の時もおっしゃってたんですけど、まあそれとも、よう似た感じなんですけどね、はい。なんか人間の目ってすごく便利よく見るんですよね。はい。で、実際に、そうですね、 なんて言うんでしょう、遠かずって言うんでしょうか、その立体に見るように、斜め45度ぐらいから見たような、はい、側面図、上から見た図、前から正面図ですね、前から見た図とかっていろいろ、まあ、書き足していって、でまあ一番そのなんて言うんでしょう、そのきれいに見えるその斜めの位置で、まあまあ、その立体がこういうのだっていうようなことを突き詰めてですね、あのまあちょっとデッサンと書いたりとかするんですけど、でそれをまあ一応実測でね、もちろん正面から例えば何ミリとかね、側面から何ミリとかってかなりこう綿密に、数値化してですね、そういう風に作画するとですね、まあかなりの精度でこう、もちろん立体に上がった時にかなりニアリなものにもちろんなるんですけど、ところがなんですけどね、はい、実際に立体化してそうなんですよ、360度かぐるっと回すとですね、ちょっと違うやんとかあるんですよね。はい、でなんて言うんでしょう、そうなんですよ。平面上で立体を見るっていう、この人間のすごい、こう、なんて言うんでしょう。実際の図、プラス、想像する能力というんでしょうか。はい。これはなんかね、すごいなと思ったりするんですよ。だから、よくそういう部分を悩んでたりするので、はい。で、まぁ、ちょっと、基本となる、こう、スケッチとかデッサンって、というのはそもそもという、はい。ことでですね、私はそこら辺の勉強は一切したことがないので、やってみようということでですね、はい、まあ、本当に、そうですね、小学校のお子さんとかがされるような本です。はい、恥ずかしげもなくそういうの書いたなっていうようなとこあるのですが、はい、まあね、それこそ見栄を張ってね、美大とか行かれる方が、はい、練習するのに買うのを私が買ってもね、はい、10年出直していきなってな感じでですね、本に叱られてしまいそうなイメージもありますので、はい、そういうやつを、まあ、買ってあるのですが、はい、まあそれステップ1からね、はい、まああれですね、線をぐるぐるぐるっと丸めて、なんかの部品にしますとかね、まあ髪の毛であったり、そうですね、煙のもくもくであったりとかね、そういうのからまあ、スタートするので、まあその辺まではね、軽快に、はい、進んでいってるんですけど、ちょっと最近難しくなってきたんでね、はい。いやいや、でも本当に、もう本当現役でね、芸大とか、はい、美大とかで、そういうのしておられる方、頭下がります。はい。本当難しいですよね。本当にまあね、もう、なんて言うんでしょう。まあそれこそ本当に数を書かなければダメなんでしょうけど、はい。まあそうですね。まあ、前もアンナチュラルで言いましたけど、質は量になるのかというようなところもありますけど、かなりやっぱり集中してやらないとね、いつまで経っても、質的に上がっていかないのでね。はい。まあまあそこら辺のこともちょっと今、そうですね、お恥ずかしながらこれも今締めさせていただいて、はい。あとで、まあありきたりなんですけど、そうですね、今はもうあんまり関係ないというか、はい、前に、なんて言うんでしょう、これもちょっと仕事絡みのことなんですけど、はい、どうしてもその、コンピューター関係の、はい、スクリプト言語、はい、まあ、マクロ変えたりとかそういうのなんですけど、まあ、必要に迫られてたんで、全然知らないということでは話にならないというか、ちょっとね、支障をきたすようなことがあったので、はい、そういうのはもう何冊か、はい、ちょっとあえてね何をしてるかというのは、お話は、お恥ずかしくてできないんですけど、まあそうですね、まあ一つは、データベースとジョイントさせるような、まあまあ、PHP みたいな、はい、感じのものですよね、はい、そうですね、まあなんと言うんでしょう、コンパイルを必要としないものですね、はい、で、そうですね、あとちょっと やりまだそれはね準備はしてないんですけど、やっぱり Java も知っとかないとダメなのかなとふっと思ったりもしてるんですけど、はい、今は優先順位としては、前はね優先順位が高かったですから、そうなんですよ、はい、 複数の人間がやっぱり、なんかね、なんかあった時に聞いててもさっぱりわからんというようなことになるというのがあったので、はい、そうですね、まあまあそういうのもあります。そう、よく深すぎて何も進んでませんがということで、あとまあ月並みなんですけど、それに関連してですけど、はい、まあまあ MS-DOS はね、昔よくやってたので、まあ本とかも残ってるので、そういうのも一応、そうですね、立てかけてありますけど、はい、今ねびっくりしたんですけど、 MS-DOS の本って売ってないんですよね。まあ当たり前なんですけど、はい、いやいや、前ね、なんかの時に誰かに何か言われて、あ、僕本持ってるから、じゃあって言って、なんかこう分からんのがあってとかっていう話で、まあそれ知人の、はい、方なんですけど、はい、でなんか、そうなんや、ドスの4とかこうなんやとかね、なんかそういうのですごい感動されてしまいましたけど、はい、今はそうですね、そんな概念なかったも大丈夫なんですよねっていう話なんですが、はい、まあちょっとだいぶ、いつもながらそれてしまいましたけど、はい、まあそんな形でですね、まあまあ手習い、はい、まあそうですね、先ほどちょっと繰り返しにもなりますけど、書道とかもいいですよね、はい、これはまあどういうことなのかって、まあ全然お前お金に関係ないじゃないかっておっしゃるかもわかんないですけど、まあまあ一つこれはアウトプットとしてはですよ、はい、自分の書いた書を家に飾るっていうことができるから実用的でもありますよね、はい。そうなんですよ。そのね、人に見せるというその最終形までが大事なところかなと。はい。まあ、そうですね。芸術的なことばかりではないですよ、もちろん。はい。まあまあね、まあ実用的とかっていろいろ考えると、まあちなみにそうですね、最近私もちょっと凝ってるんではないですけど、またちょっと思い、まあルービックキューブをするっていうのね、はい。はい、ちなみにそうなんですよ、まだちょっとね、今インターネットでどうやってやったら早くできるかとかって載ってるじゃないですか、まあ、ちょっと見ないで我慢してるんですけど、はい、そうなんですよ、まあ、昔はね、はい、そういうの全部なんかで見たか習ったか聞いたかなんか忘れましたけど、はい、よくやってたんですけど、はい、もうあれ 何年前になるのか、もうかなり前ですよね、はい、でそうなんですよ、まあ、うち息子がなんかでっかいルービックキューブを持ってたので、これがすごいんですよ。ちょっとね、2回ほどひねるとバラバラに壊れるというね、すごいファンキーなものなんですけど、はい。まあ、それ、いらんからほかせって言いよったんですけど、なんでほかすんやと。まあまあ、そうですね。まあ、もう、うちの息子にはいらないかなという感じなんですが、はい。ちなみに、娘は、すげえスピードでやってましたけどね、はい。まあまあね、まあ、若いですから、はい。まあ、頭が柔らかいと言うんでしょうか。まあ、インターネットで調べたみたいですが。まあまあ、そんなのもありですね。そういうのも、手習いとしてですね。はい。まあ、これは、あれですね。しぶとく考えるという忍耐力を養うためというのを、こう、一応ですね。はい。自分のテーマにおいて。はい。で、最終的にその、忍耐力がついたという状態で、どこにアウトプットを持っていくかっていうことに関してなんですけど、ちょっと曖昧さはあるんですけどね。はい。まあまあ、いいんです。最終的に、その、うん、当初決めてた、出力のスタイルっていうんですか。はい。それが変わっても、まあ、それはそれで、OK なのかなと思ってますので、はい。まあね、そうなんですよ。で、進めますというぐらいなんですけど、でもなんかね、しなかったらしないじゃないですか。そうなんですよ。もうね、どうでしょう。まあ私あんまりその野球とか見ないのであれなんですけど、私友達とかね、よくパターンは、ビールをこうカッと飲んでね、まあ野球を見て一日が終わるということを繰り返してるみたいなことね、おっしゃってたり、まあそうですね。もう他の知人は賭け事大好きな。ここで、まあ、なんて言うんでしょう。競馬とか、はい、競艇、はい、プラスアルファ、日頃はオパチンコの方へ行っておられたりとかね。まあまあ、そんなのもありますし、はい。まあ、すげえ言い方悪いんですけど、はい、そうなんですよ。そのね、パチンコの彼はね、お金がなくなると、なんか、やっぱりきちっとなんか、一つ決めてした方がいいよなとかって言って、しばらくね、なんかジグソーパズルやったりしとったんですけどね、はい。 やっぱりあれなんですね。まあなんかパチンコの方が実用的みたいな、まあそれはなんかやっぱ買ったりするらしいですからね。もう私は全然あれの面白さがわからないというか、はい、ちょっとなんかね、環境的にもちょっと苦手なんでね、そうなんです、偏頭痛起こるんですよ私。はい、まあまあそういうのもありましたあれですけど、はい。でですが、はい、なんかね、コツコツやっていってですよ。はい、何かこう本当はこう同じ系統のものでこうどんどんどんどん、はい、積み重ねていって、なんか最終的にはですよ、まあ、名人と言われるようになる必要はもうとうないのですが、はい、ひょんなことからそれがきっかけでなんか収入に結びついたとかね、いや、ひょっとしたらあるかもわからないという話なんですよ。はい、で、まあ、これは何が言いたいんだということなんですけど、はい、何も準備しなかったら将来何も生まれないじゃないですか。まあ、実際にね、これは私の、知ってる方なんですけど、はい、奥さんの話なんですけど、ものすごくお料理とかそういうのが好きで、はい、なんか学校、その方はね、最初は、それこそ書籍とかそうなんで、地道に家でやりながら、はい、まあ、これではもっとあかんと本格的なことやりたいということで、だいぶ、はい、お年を召してから若い子の中に混じって学校へ行ってですね、はい、どういうスタイルの学校かちょっと忘れましたけど、で、最終的にですよ、はい、お店を、なんて言うんでしょう、店舗併用住宅というスタイルなんですけど、はい、喫茶店の方、はい、ですね、まあ、ちょっと離れているので、そんな足しげく行ってるんですよというような状態ではもちろんないんですけど、はい、一回寄せていただきました。はい、そうですね、やはりなんと言うんでしょう、好きこそものの上手なれというんでしょうか。はい。もともとなんかね、お料理とかは、はい、好きな方でいらっしゃって、はい。まあ、そうなんですよ。まあ、たかが、ということなのかもしれませんが、されどっていうことなんですよね。はい。で、そうなんで、まあね、その後がどうでどうなんだっていうようなことはね、正直言ってわかんないですけど、はい。少なくともなんですけど、はい、そういうようなことを積み重ねてきたから、とりあえず、まあ、一定の、はい、お店までしてみましたということで、基本的には、まあ、もちろんね、まあ、正直言ってお金が余っててされたのか、ちょっと借り入れを起こされたのかとか、そういう細かいことはもちろん知りません。はい、でもなんて言うんでしょう、前向きじゃないですか。投資してね、はい、金に持っていても、借り入れてもですよ、はい、それを、投資して、自分のために投下してっていうようなことで、はい、少なからずね、お客さんを相手にして毎日物をするということですから、収益がそれなりに上がるわけですよね。いやいや、だからすごいなという、そのバイタリティもね、まあ、めんどくさいこともいっぱいあるじゃないですか。っていうか、もうめんどくさいことだらけですよね。はい、その中で時間を見つけてそうされたっていうのはやっぱすごいなと思いますね。はい。で、そうですね。まあ、なんと言うんでしょう。こう、自分が思いついてこうされたことですから、もしね、なんかがあってこれは違うわと思って、もう、やめと思ってもね、極端なこと言えばですよ。はい。その時に、まあ、投下した資金がね、ある程度、回収できてたり、まあ、回収できてなかったもね、これぐらいの、損切りはいいと、いう割り切りであれば、まあね、まあ、私なんかでもそうなんですけど、バイク乗ったり、車乗ったりしてるんですから、はい。まあ、言い方悪いですけど、はい。そんな感じでしたら、そんなさほど、くよくよすることもないじゃないっていう話もあったりね、はい。するので、そうなんですよ。で、なんかね、お好きなんでしょうね、やっぱりね、そういうことが。で、コツコツできるというね、それもやっぱり才能なんだろうなと思ったりもするので、はい。まあ、なんて言うんでしょう、思いも、こう、見ないところでね、はい、そのような形ですごい、なんて言うんでしょう、ものがですよ、はい。考えだけじゃなくって実際のものがアウトプットとして出るという、やっぱりこれはね、 日頃のコツコツっていうのが花開いたんだなと私はこう思っているのですが、どうでしょう。はい、ですね、一人の時間で、コツコツ進めますという、お話をさせていただきましたが、で次はですね、はい、そうですね、一人の時間で一人でじっくり考えてみるっていう、はい、ことをですね、これもおすすめしますっていうことなんですけど、はい、お前が言うな的な話なんかもしれないですけど、そうなんですよ。まあね、最終的にはみんなで相談というようなシチュエーションも、はい、もちろん一人で生きてるわけじゃないので多いとは思いますが、はい、そこでもあえてでもじっくり一人で考えてみるという、はい、これはなんて言うんでしょう、うん、ことが大きくてもちっちゃくてもということなんですけど、はい、なんかこう結果が出た時にね、人のせいにしがちじゃないですか。あいつが言ったからそう思ったのになっていうのをですね、はい、思いたくないのでっていうことなんですよ、単純に。はい、で、時にはすごい、怖い恐怖心と戦いながら、はい、考えなければならない、こともあるでしょうし、もちろんね、全く答えが出ないというのを想定のもとに考えなくてはならないという、これまた辛いですよね。はい、そういう時ももちろんあると思います。はい、まあ、ですがなんですけど、はい、一人の時間でじっくり考えるというようなことは、だからこそ大事なんではないかなと、私はかように思ってるのですが、はい。で、まあまあ、理由はね、もちろんいろいろあるんですけど、そうなんですよ。もう一つはね、何でもこう、受動的って受け身的な感じでね、はい、なんか物を判断とかしたりするとですね、まあすごい悪い言い方すると、はい、親でさえという話なんですけど、はい、そうですね、まあ親の目から見たら、どういう子供がいいとかっていう目線でアドバイスしやがるんですよね、これがまた。はい、まあ当然役割が違いますから、そうなんですけど、はい、それがあなたの幸せなのよって必ず結構あえて言うんですよね。はい。いや、果たしてそうなのかなっていう。もちろんね、悪気があるとかないとかの話ではないんですけど、あ、まあね、たまに悪い奴に捕まったら、はい、悪気がある場合もありますので、まあ親はそんなことないでしょうけど、はい。そうなんですけどね、はい。やっぱり、そういうことも、なんて言うんでしょう。鵜呑みにしないぐらいの気概が、はい、まあいいんですよ。でもこいつのことやったら鵜呑みにもどうなってもいいから鵜呑みにして、じゃあっていうね、そういうのももちろんありだとは思うんですけど、はい、毎回それで言ったら困るのでね、はい、それもですよ、ねえ、ほんとかよと思いながらもちょっと自分で考えてみるっていうね、はい、で、そうなんですよ、怖い気持ちをすり減らしながら考えることっていうのは、多分ものすごく深みがある答えが出るんではないかなと思います。はい、もちろんね、そうなんですよ、私が日頃から言ってるらしさっていうのは、まあファーストインプレッションっていう、なんか勘というね、そういう勘とかそういうような部分でビビッと、はい、来るっていう部分も、なんて言うんでしょう、非常にこう、らしさというとこに出るとこなんで、そのビビッとくる感っていうのも大事にはもちろんしたいんですけど、何故ビビッときたのかなというようなことをやっぱり考えてみる必要もあるんでね、はい、そうですよ。まあね、まあ中には天才的な、方もいらっしゃいますから、まあ何とも言えないとこはあるんですけど、ですが、なんですが、はい、毎回大体同じような、まあ、コンスタントにね、はい、きちっとそこまで考えてみるっていう、行動をとっているのとですね、はい、もうなすがまま、思った通り直感のままにというのはやっぱ大きな差があるんではないかなと私は思うんですが、はい、そういうこともありますのでね、はい、別に全てを疑ってかかれとか、はい、何もかも信じるなとかそういうことの話ではないんですが、はい、ですがなんですけど、まあ最終的にね、 要相談ということであってもですよ、はい、ここまで考えてきたんだっていうような、ことはですね、やっぱり最終的には迫力とか重みになって相手に伝わりますからね、はい、あえてそういうようなことをですね、一人の時間で、はい、じっくり考えてみると、はい、このじっくり考えるっていうのもですよ、はい、そんな1時間も2時間もとかっていう、まあそういうシチュエーションももちろんあろうかと思うんですけど、はい、本当にきちっとも考えて5分で、おし、というようなことで自分の、気持ちの中でですよ、納得するもんができたら、それはそれでね、はい、きちっと5分考えたっていうことなんで、それこそですよ、はい、時間の問題ではないという部分がありますのでね、はい、そういうような、はい、シチュエーションはですね、なんて言うんでしょう、こう、ものすごい、多分ね、まあ、誰かがいると気が散るから、そういうような姿はなかなかもちろんね見ることはできなかったりするんですけど、もし仮に見られたらものすごい多分横で見てたら、うわ迫力があるなっていう多分感じのねとこではないのかなといつも思うんですよ。もう恐ろしくって、この今考えてるこの集中してるこれではこう近寄れんなみたいなね、はい、そんな感じの、迫力をもですね感じさすような、はい、シチュエーションの場合ではないかなと思うんですけど、はい、ですね、あえてなんですけど、はい、みんなと相談という前に、はい、もちろんね、一人で決めて淡々としなければいけないというシチュエーションの時はなおさらなんですけど、はい、一人の時間でじっくり考えてみるという、はい、ことをさらにさらにっていうか、はい、これもおすすめいたします。はい、というわけで、一人の時間、はい、ということをキーワードにですね、はい、せっかく一人の時間ができるんだったらどういうことに使うのが効果的なのかなというような、はい、ところをですね、ふんだんに私ももう一回考え直してみて、はい、私はまあ先ほど来申し上げている通り結構好きなんでね、はい、逆にそういうことがしたいから一人の時間を作るというような、はい、感じではあれなんですけど、でもね、全く必要ないんだよって言われる方案外いらっしゃるんでね、ちょっとびっくりしたりもするんですけど、はい、まあなんて言うんでしょう、できる方もいらっしゃいますよね、確かにね。先ほど、冒頭というか、はい、最初の方のお話で、ね、子供さんが、多い時代の中でも、はい、淡々と、コツコツと自分のすべきことを、はい、分かってされる方もいらっしゃるみたいな話を、はい、しましたが、はい。まあ、そうですね。まあ、私の場合は単純に意志が弱いのかもわかんないですけど、まあ、でも、ね、よく、まあ、作家さんとかがそれこそおっしゃるようになんですけど、はい、思いっきり一人で有意義に贅沢な時間と、まあ、もちろんね、一人になるということはコストをね、一人で全部、かけるわけなんで、贅沢な時間というようなことはもちろんそうなるんですけど、はい、まあ、そうですね、許せばというような前提なんでしょうか、はい、まあ、でもなるだけ作ってくださいねとかっていう感じで、そうですね、私子供がちっちゃい頃は唯一一人になる時間っていうのは、まあ、そうですね、車でちょっと一人でどっか出かける時ぐらいの感じはありましたけどね、はい、まあでもその時からそうですね、IC レコーダー回して吠えてましたからね、まあまあそうなんですけど、まあそうですね、本当は、家の中でね、もうたとえ畳1枚でも、まあ、畳1枚、そうですね、畳1枚ぐらいはないとちょっとね、はい、できたらあれですよね、45センチぐらい角の、はい、ものが描ける、台、はい、まあまあ、ちゃぶ台でもいいですよね、はい、そんなのもあるとなおいいという感じですが、はい、ですね、コツコツ進めますの時はですね、こう、私はもうアウトプットに、はい、こだわってるんですよという話も申し上げさせてもらいましたけど、はい、さらにもですね、こういうような、最終的に、まあ私はね、実用性というような、キーワードでいつも考えてるというこのお話をしましたけど、こういうのも実はね、いやいや、君はそう言うけど、こういうのにはこうなんだよって、なんかこうね、まだ 変わった捉え方もあると面白いかなとか思ったり、するのでね、ぜひともなんかこういうのは聞いてみたいよなという感じはあるんですけどね、皆さんどうでしょうまああれですよね、何にもならんこと頑張ってやりやがってと、はい、いうようなことになるとあまりにも悲しいのでね、はい、でやっぱりそのね最後のアウトプットというのはですね、はい、そうですね、それこそ、本当に書じゃないですけど、はい、玄関に飾ってあるんだぐらいのね、はい、意気込みでやるとすごいもう途中で楽しくなってきますからね、なんかねこういうことってあれなんですけど、こうバカになりきるという言い方が正しいのかどうかわかんないですけど、なんかこう笑っちゃいますよね最終的にね。でそこまでこうのめり込んでこうバカになれるとすごい楽しくもなるというね、はい、まあ、そこまで行くとこう、達人級の締めたものと、はい、いうようなとこなんですけど、はい、そうですね、まあそうです、スティーブ・ジョブズも言ってますよね、若い子に向けてね、はい、まあバカになれという、あ、ちょっとちゃうかもわからない意味が、はい、でもまあ、そうですね、バカになって、まあぐらいの、はい、感じでも笑われてもいいじゃないかと、トライをしなさいという部分も、はい、そうですね、大学の卒業生に送る言葉には入ってたんじゃないかなと今ふと思ったりもしたんですが、はい、間違ってたらすいませんなんですが、はい、まあ、そんな感じで、はい、本日のアンナチュラル、はい、一人の時間について、考えてきてきました、はい、そうですね、本当にせっかくそういう時間なので、はい、じっくり考えるっていうことをね、こうしつこい目に、はい、なんかね邪念が入らんような気がするんですけど、どうでしょう、だからなんかそういうとこ求めたがるじゃないですか、こう霊験新たかな場所っていうかね、はい、どうなんでしょうね、私はちょっと禅を組んだりとかって思わないんですけど、はい、そうですね、手短なとこだったらこうお風呂で瞑想みたいなね、はい、よくそれは、はい、私もだからあれですね、最近はそのアロマとかそういうのしてないですけど、はい、半身浴みたいなね、感じのスタイルで、それこそそういう時にはちょっとね、精神をこう統一する、なんて言うんでしょう、心安らかにするんだと、はい、いうようなことで、はい、一時、そういうような、こともですね、考えても見てですね、トライもしたこともあるんですけど、はい、そうですね、まあ世の中、はい、今とりあえず忙しすぎとかですね、はい、そうなんですよ、人と顔を合わすと、まあ、争い事まではいかないですけどね、戦士の皆さんということで、はい、戦いが待ってるというようなとこもあるのでね、はい、そういうようなこうどさくさではないというか、はい、そういうようなシチュエーションをこうできるだけね作って、その中でじっくり考えてみるということで、また違った角度から考えたりね、なんかいつも思えなかったけどこういう時にはこういうふうに思えるというようなねことが一つでもねあれば、かなり意義が大きいことですからね、はい、ちょっとしつこい目に、はい、おすすめをさせていただきます、というわけで、本日のアンナチュラル、一人の時間についてお届けを、すいません下回ってませんね一人の時間について考えてみました、はい、お届けしましたのはミリ・アクーニャでした、また次回よろしくお願いいたします。